こちら神戸市です。このコーナーは兵庫県内の市や町の市長町長をお迎えしていろいろとお話を伺っています。今朝は神戸市長の久本喜三さんにお越しいただきました。
おはようございます。
おはようございます。おはようございます。
ようやく天気も回復してきて、
そうですね、日差しが市長のご登場とともに降り注いでまいりました。この
スタジオの中にもね、差し込んでまいりましたけれども、
はいはい、ありがとうございます。
久本さんはこういう季節感っていうと、この冬場と夏場っていうと暑いのと寒いのっていうのはどちらの方がいいですか？
それは春と秋が
そうですよね。
あのね、はい、せやけどね、神戸はね、やっぱりね、恵まれてる都市なんですよ、気候でいうと。例えば夏もね、あの最高気温ね、京都の最高気温と神戸の最高気温と比べたらね、日によってはね、3度か4度違う。神戸の方がね、涼しい。逆に夏はね、あの私は京都に3年住んだことがあるんですけどね、底冷えしますね。あの最低気温もね、神戸より京都の方が 2、3度低いんですよ、
はい、
神戸はね、あの住んどったらあんまり六甲おろしとかね、冬も寒いとかいうようなに思われるんですけど、全国的に見たらね、こんな恵まれてる都市はないんですね。
割と年間通してどちらかというと、まあ、温暖
ですね、
瀬戸内はね、
そうですよね、温暖ですね、
そして山があって、ね、海があって、その間に町が存在してという、
今年は特に暖冬ですからね、
はい、
コートなんかいりませんね、
全然今ね、
今ね、
ただ今晩からはちょっと神戸でもコート羽織っておいた方がいいような、いよいよ気候になってくるよう
です、ね、もう風邪ひかんようにね、気をつけてほしいんですけど、知れてますよ、神戸の冬は。
経験からの
もしもし、留学生がね、多いですけど、やっぱり神戸というのは留学生受けをする町ですよ。
そうですね、あの、ものすごくね、いろんな国からね、
そうですよね、
あの留学生に来ていただいてまして、もちろんあの中国ね、あの韓国、それからヨーロッパもそうなんですけど、最近はね、アフリカからのね、留学生も増えてますね。これアフリカはね、これからもどんどんどんどん発展していきますから、
ね、
私はやっぱりね、アフリカからの留学生が増えてるっていうのはものすごくいいことだと思いますね。
確かにね、そうですね、
私もそうですよ、もう今から36年前ですが、
はい、
まあ、東京からね、初めて一人住まい、関西に住むって言った時に神戸に住むって言って、そらええわと、神戸っていうのはね、住んでみてええ町やというふうに、
より実感できる、
そう言われて、
そうですね、住みやすい町なんですよね、
そうなんです
よね、観光のみならずね、
例えばね、あのこの客船クルーズね、
はい、
これはね、神戸はね、あの今年で97席なんですけどね、
はい、
実はね、これだいぶ怒られてるんですけど、博多がね、400席ぐらいなんですよ。
お
お、ものすごい多いです
、すごい差が多いです。ところがね、博多に来てる客船クルーズはね、はい、ただ4泊5日ぐらいなんですよね、何をしに来てるかって爆買いに来てるわけですよね。それね、あの爆買いをするのはね、やっぱりもうできるだけもう近いところがいいと、
はい、
あの旅行もね、短期間の方がいい、
は
い、神戸はね、やっぱりね、そういう街を目指すのではないのかなと思うんですよ。もっとね、客船クルーズもね、
はい、
その神戸に来てわーっとね、あの買い物してそれを詰め込んで帰るよ、そういう街ではなくてね、やっぱりゆったりとその神戸を楽しんでもらう、
滞在型で
ね、そういう街をね、やっぱり目指していきたいと思いますね。
なんかあのせかせかしてるっていうのはもういいね。
そうですね。でも一点ね、本当に今おっしゃったようなお買い物だけしてパッと帰って、そこの街がどんな街並みだったかもわからないっていうのではなくって、きちんと街を味わっていただきたい
ですね。地方創生ということでいけば、もう本当地方があのインバウンド消費でね、訪日外国人絡みで活性化をしてますよね。
それはそれでいいんですよ。神戸でね、あの滞在をしていただいて、あの短時間でも滞在をしていただいて買い物をしていただくということは、それは大事なことなんですよ、
はい、
大事なことなんですけど、それだけに頼ってね、
うん、
それにすがって生きていくような街では、僕は神戸は昔からそういう街ではなかったと思うんですよね。
そうですね。
これからもね、あのそういう面は決してこれ否定するわけではないし、
はい、
まあ、呼び込んでいかなければいけない面もありますが、やっぱりもっと違うありよう、
はい、
あの外からたくさんの方に神戸に来ていただくということを考えたら、はい、まあ、ゆったりと神戸でショッピングをしていただいて、神戸でグルメを楽しんでいただいて、
はい、
神戸でアートシーンを楽しんでいただくような、そんなま神戸でありたいなと。
そうですね、観光資源が必要で、まあ実際あるんでしょうけどね。
でまた今やっぱりこう若者のこうやっぱり神戸に対するその街の感覚っていうのがね、全部やっぱりイメージとして捉えられてるものっていうのがすごいやっぱりこう明るい
感じですよね。
これ正しいね、海外の人にその神戸のありようがね伝わってるかどうかという時に、うん、ある種やっぱりその、まあ、国内で言えばね、うん、神戸ブランドがあるんですよね、うん、だから海外でその神戸ブランドがあるかという時にやっぱり発信をするということが非常に重要でね、
うん、
あの結構地方都市でね、銀座に比べてどうのこうのって話でね、なんかあたかも地方都市がね、東京についての、 あの街のようなところもあるんですよね。
PR の仕方によって、はい、
でもやっぱりそれだけじっくり楽しんでもらおうと思ったらやっぱり泊まってもらわないといけませんよね。
そうですね。あのそういう面から言うとね、あのこうもうかなり、ね、ホテルの、ね、稼働率が上がってるんですよ、
はい、
大阪はねもうあのなかなか泊まれんと、神戸もねかなりそうなってきてるんですね。そうするとねやっぱりこれからね、これはあの神戸もねあのホテルを増やしていかんといかんということで、あのかなりいいあのホテル業界の皆さんが問題意識を持っていただいてね、新しいホテルを作ろうというような計画も進んでいますね。
あの JR の神戸駅の北側にも一つまたビジネスがいつの間にか誕生してたり、から明日また港の方にも一つ新しい
宿泊施設が、
本当にこんなに次々誕生して大丈夫かなと思うんですが、それでもまだ足りないくらいかもしれない。
まあ、短期的なことだけではなくてね、うん、やはり長い目で見て神戸にその団体客のお客さんも来ていただける、うん、それからやっぱり長い目で見たらね、やっぱりこれからあの特にアジア の、 そのタイやフィリピンやベトナムが発展していくと、うん、その団体客と同時にその個人客もこれから増えてくると思うんですね、うんはい、で個人客がやっぱりさっき申し上げましたように神戸でゆったりと楽しんでいただけるようなそんな街にしていただかないといけないし、うんはい、それからあのやはり神戸はねやっぱりね、あの美味しいもんがたくさんありますよね。
そうですね。
でそういうものをねあの磨きをかける、それから神戸に来たらこんな美味しいもんが食べられるということをね、はい、発信をしていくということが大事だと思いますね、
はいはい、そういう意味では今あの食と神戸っていう食べる都の神戸という、
はいは
い
はい、
これをされてますね。
そうです、この食の都ね、食と神戸構想というのを推進してるんですよ、はい、これはねいろんなねあのことをやってます、
はい、
一つはね神戸はねあのものすごく美味しいものが取れるんですね、あの西区や北区でこの野菜とか、
はい、
それからね果物もね、あのいちごやいちじくやあのぶどうとかね、はい、美味しいものが取れる、これがねあの そういう神戸の食材を使った料理を出すレストランがあるんですよ、
はい、
でこういうねあの、そういう神戸の安心して安心できる美味しい食材、それから神戸の近辺淡路島や明石で取れる魚ですよね、こういうものを使ったねあの料理というのはねあのものすごく魅力的なんですが、まだまだ知られていないんですね、
はい、
海外には。ですからそういうものをねあのいろんな多言語で発信をしていくということ、うんうん、でそういうことで海外のお客さんにもね、はい、あの来ていただいて神戸の食を楽しんでいただく、これが一つです、
はい、
それから続けていいですか、
はい、
それからねこの神戸のねあの果物をね、
はい、
海外に輸出をするということをやってるんですよ、でね今年最近ねあの香港にあのイチゴを出しましたら、
はい、
これね1パックね2500円で売れてるんですよ、
すごい1個からイチゴやね、
国内ではいくら高くてもまあ800円から900円くらいぐらい、まあ、そうですね、
イチジクがね7000円で売れてるんですよ、
まあ、それだけね一応認められてるというか認められすぎてる
っ、ね、昔庭で会えたのもういいで食べてた
からですね、こう向いてそのまま食べてましたけど、7000円1パック、
そういうね、あのもう直接輸出をするという、はい、こういうことをやったりね、それからねあのファーマーズマーケットというのを、はい、この前あの東遊園地でやった、
そうですね、
はい、行っていただきました、
私行きました、
はい、ありがとうございます。そしたらねあの結構ねあの、うん、あ今までこんなもんが神戸にあったんかいうのがね、うん、市民の皆さんが知らなかったのが、はい、あのかなかなか面白いなっていう、
本当にあの鮮度のいい野菜類もそうですしね、はい、からあのハーブ類もそうですし、それからあの食べるほおずき、
うーん、ちょっと甘酸っぱいんですよね。
そうそうそう、なんかあのプチトマトよりもまだ甘い、
はい、
うん、
だから神戸ビーフが名をとどろかせすぎて、他にもいいものがあるのをどんどんまた発信していきたいですね。
実は神戸っていうのはそういう観光の街でもあるんだけれど、農産物って結構あるんですよね。
農業都市なんですよね、
はい、
神戸はある意味で、うん、農業都市でもあるし、それからあの美味しいものがねもう取れる、はい、あの垂水の漁港にもね魚があって、はい、もうあの タコがこうなってね、上がって上がってきますよね。水産都市でもあるわけですよね。これはあまり知られていないんですが、はい、そういうような要素を結びつけて、そして食と、
はい、
食ということに着目をして新しいものを生み出したり、それからあのいろんなものをつなげて、はい、さらに例えばもうスイーツも含めてね、神戸産のいちごとかそのいろんな、はい、あの果物を使ったスイーツをこう新しくどんどんどんどん、これ学生の皆さんもアイデアを出してもらったりしてるんですよ。そういういろんな試みでね、とにかく食ということをキーワードにして、はい、神戸を発信をしていく、これが食と神戸構想なんです。
そう、これ食と神戸2020ってついてるっていうことは2020年度を見据えて盛り上げていくという、
はい、とにかく2020年にはね、かなりその、あの神戸のグルメ都市としての神戸がね、かなりその時には変わりたい、変われるようにしたいと、はい、そういうようなあの方向性を出してるわけです。
で先ほどその、まあ、海外への発信ということではあの香港であれイカナゴをなんかこう、PR したりという取り組みもされてましたですね。
それはねあのこれからなんですけど、あのイカナゴの釘にとかね、はい、あの神戸のいろんなそういうものをこうあの展示会をやったりしたいと思っています。
そしたら当然これは美味しいっていうことになれば、また現地やっぱり実際に神戸に行って食べてみようっていう気になりますわね。
あとまあ海外からいらっしゃる方とのつながりという面ではアグリインバウンドっていう海外の方を迎えて神戸の農業を知ってもらうというような取り組みも推し進めているというので、なんかこれも神戸ならではだなというふうに思いますね。
でただ来るだけじゃなくてやっぱりいろんな体験、宿泊とかっていう、そういう事業もなさってるんですね。
はい、あのやはりねあの海外のお客様にあのいろんな神戸での、その体験をしていただくと、
はい
はい、あの例えば商店街をねそぞろ歩いていただいたり、それからあの神戸の郊外のねそういう農作業とかを楽しんでいただいたり、これはねまだまだ数は少ないんですけど、これがねあの軌道に乗ったらあのたくさんの方に楽しんでいただけるようなそういうプロジェクトにねやっぱ進化させていきたいというふうに思います。
と体験といいますとあの神戸暮らし体験事業のリブラブ神戸も、これはまあ海外の方というのではなくてももちろん国内の方ですね、近郊の方、ご遠方の方含めてですけれども、あの住んでみて良さが分かると、さっき三上さんが話していたそういったところでの観点での取り組みもあるというふうに聞いておりますが、
あの神戸はねあの残念ながらね人口がね減ってきてるんですよ。3年続けて減ってきています、はい、ですからねこんなにいい街ですからね、やっぱりあの外からあのぜひ神戸に住んでいただきたいと、
はい、
住んでいただきたいということのためにはね、もちろんそのために移住のサイトを作って、そしてあ神戸はこういう街なん、あのイメージとしては全体としてはこういう街なんですよね。で住むとしたら例えばあの住宅はこういうふうにしたらあの物件を見つけることができますよとか、それから子育てはこういうようなあの政策を用意してますよとか、そういう具体的な情報をもちろんサイトでこれから発信をするんですけれども、あの試しに住んでもらうということ ね、これがねこのリブラブ神戸なんですよ、
はい、
でねあのとりあえず北野にね、はい、あのレトロ風のマンションを用意をしましてね、まあ、そこに短期間とにかく住んでいただくと、こういう試みをね、
はい、
あのこれはフェリシモさんにあのこう委託事業としてね、あのお願いをして、そして民間の発想でね、
はい、
どんどんあのセンスのいいそういう、あの実験的な住環境を提供してやっていただこうと、はい、これ新規事業なんです。
でそれは当然その住んでみてその、まあ、アンケートといいますか聞き取りをして、それをまたフィードバックしていくというような、
はいはい、そうですね。
なんか申し込む人がねすごく多そうなプロジェクトですね。
国がやってるの高齢者移住のやつがありますでしょ、はい、神戸市の場合はどうなんですか、あれは。
これはねあの否定はしませんが、あの高齢者にターゲットを絞ってというよりもね、もうあのこのリブラブ神戸はもう若い世代も含めて、はい、あの神戸に来ていただきたいということなんです、なんですが、はい、まあ、あの高齢者の移住ということにあのを絞って何か受け入れ体制のための、 政策を取るということは今のところは考えていません。あのやはり今あの東京のですね、長い目で見たらあの東京はには今たくさんの人が集まってきていますけれども、はい、あのもうすでにあの集団就職でね、東京から出てこられた方はもうあの引退をされてるわけですね、はい、ところが神戸に比べて東京はね、あのそういう、介護のための施設が整ってないんですよね。で地価が高いですからとにかく、はい、でなかなかねあのそういうことでもうどんどんどんどんあの東京ではあの高齢者の皆さんに対してきちんとした介護サービスを提供できなくなるという東京側の事情なんですね。ですからそういうようなあの国全体から見たら、あの地方に移住をしてもらって、そうなる前にね、あの移住をしてもらって、そして、地方で、あの元気なうちにいろんなあの活動をしてもらうということだと思うんですけれども、あのそれに手を挙げる自治体ももちろんあるし、はい、そのこと自身は別に否定する理由はないんですけど、はい、神戸やっぱりもうちょっと幅広く外からいろんな方を呼び込んでいただくということを考えるときにね、やっぱりさまざまな方に来ていただくということを、主眼に置くべきではないかなというふうに考えていますね。
サムソンの場合にはね、東京でそういうあの地域創生も含めていろんなことをもうずっと、
手掛けて
来られてる経験が終わりだから、逆に今度は政令指定都市神戸の市長トップになった観点で今度はものを発信していただけるという、
そうですね、
これはやっぱりすごい強みだと思いますよ、
は
い、
なんかこう受け皿としての地方ではなくって、その本当器ですね、でそこから何かまた生み出していこうというような構想がおありなのかなって感じたんですけれど、やっぱり住み続けてもらうにはそこでのこうお仕事ですとか何か新しいことをしていくっていう、そういったところのバックアップも、
そこにずっと住み続けるためには何かこう収入の手立てとかね、ありますよね、
はい、あの当然ね、神戸で、住んでいただく、そして神戸で働いていただく、そして神戸で学んでいただく、そして神戸を楽しんでいただく、こういうものをね、できるだけいろんなあのそういう材料があると、神戸には魅力があると、はい、そういうさまざまなものがあるという町にしていきたいと思うんですね、で人口が減少してるからといって、とにかく神戸を何でもいいから人口を増やすと、例えばもう大阪のねベッドタウンになって生きていくというそういう観点からの街づくりというのは、まあ、神戸市民はあまり望んでいないのではないかなと思うんですよね。もちろん神戸に住んで大阪に通勤している方はたくさんいらっしゃいますから、そういう方のためにあの便利な街であるという必要はありますね、
はい、
それからやっぱり都心で住みたい、都心居住をしたいというそういうニーズにも応えていけるような街づくりをしていかないといけないと思うんですが、そういうことだけを考えてとにかく大阪のベッドタウンになったら人口が増えるという発想にはあの私はあの立つということを多くの神戸市民は望んでないのではないだろうかと、むしろ神戸にですね、はい、あのこう来て神戸でショッピングを楽しむ、で神戸でグルメを楽しむ、まあ、食と構想もね、
はい、
まあ、そういうような狙いもあるんですけどね、で神戸でアートシーンを楽しむと、まあ、そんなあの街を私自身は目指したいなというふうに思っています。
あの特に私個人的に感じているのは、神戸のこういわゆる都市部のねあたりっていうのは10キロ四方でこう大体こう削ってこう見ていくとね、大体生活に必要なものって全部揃ってるんですよ、だから住みやすいんだと、
そうですね、暮らしやすい、
どっか移動するんでも大体30分あればこと足りるという、その時間的な感覚、距離的な感覚が住みやすさっていうのを、
まあ、神戸市も広いですけど、まあ、本当はコンパクトシティではあることは確かですよね。
そうですね。なんかそこでお仕事もあれば、例えば神戸で起業したいっていう人がいらっしゃったら、それも後押しするような、
そうなんですよ。これはね、あのスタートアップオフィスという、ね、はい、事業を始めまして、これはあの若者をターゲットにもう世界中から公募いたしまして、若者をセレクトしてね、そしてあのもう専門家から見たあの観点からそのプレゼンテーションを聞いて、まあセレクトしたわけですけれども、そしてあの徹底的に支援をすると、で最終的にはその資金調達も含めたね支援をそのしまして、スタートアップオフィスも三宮にあの来年の1月に作るんですけれども、そこを拠点にしてビジネスを起こしてもらうと、でこれはね、あのもうあの神戸に何が何でも住んでもらいたい、神戸で何が何でもあのそのビジネスを続けていただきたいという発想ではなくてね、
はい、
神戸をね、あの、 まあ、いわばスタート、文字通りスタートアップですね、神戸でビジネスをスタートさせてもらって、はい、もうね、世界に遊戯をしてもらおうということなんですよ、ね、はい、そういうような街であるということが、うん、その人たちを何が何でも神戸に押しとどめるというんではなくて、とにかく神戸で来たら何か新しいことが始まる、うん、神戸でビジネスを始めやすい街だと、はい、こういうようなね、そういうイメージをね、うん、世界に発信をしたいなという、そういう願いを込めてるんですね。
以前の女性の起業家の方で、神戸で会社を起こした方の話聞いたら、その女性の力の活用っていう面でも、自宅で、例えばインターネットを通じて、職場に来なくても仕事をしてもらえるような環境を整えるように努力してるっておっしゃって、うん、だからそういうところもすごく大事だと思うんです、
はい、これはね、さっき申し上げました、そのスタートアップオフィスとはちょっと違う事業として、はい、そのネット販売ですよね。はい、でこの企業をその神戸市内に、その神戸に拠点を作ってもらうことにしてましてね、はい、そして自宅でね、さまざまなクラフトとか、うん、それからスマホのアクセサリーとかね、はい、いろんなものを自宅で作って、それをネットでね販売するわけです。で非常にいいものができたらね、はい、ものすごく高い値段がつく。これネット販売が非常にこう広がってるわけですよね。でこういうもののいわば拠点に神戸がなって、そして神戸のね女性の皆さんにね、なかなか勤めに行きにくいっていう方もいらっしゃいますから、
はい、自宅でね、
子育てをしながら自宅で、仕事をすると、そういうようなねことをやりやすい町に神戸をしていきたいなというふうに思っています、はい。
まあ、先ほど2020年を意識して食と神戸の話がありましたが、2019年にはラグビーワールドカップが控えてますし、はい、 そうですよね、それから2017年、もうあと2年もないですね、1年ちょっとですけれども、はい、神戸港が開港150年を迎えるという、なんかいろんなこう節目をまだまだこれからしばらく、はい、もうイベントがなんか、うん、続きそうですね。
そうですね、来年はね保健大臣会合というのがありましてね、はい、これはね神戸医療産業都市ずっとやってきましたから、そういう意味ではね非常にねぴったりの大臣会合です、はい、ですね、かなり主要国の、その、はい、健康に責任を持つ大臣が神戸に来られますから、はい、そういう機会にこの医療産業都市の現状をねしっかりと説明するということをしたいし、はい、それから再来年は開港150年の事業がありますし、はい、うん、でこの年にね国際フルートコンクールというのを、予定をされてたんですけども、はい、私はね、うん、コンクールだけではね、なかなか市民から見たらちょっと縁遠い世界になってしまうんですよね、うん、でこれをねできたらねコンクールに終わらせないで、国際音楽祭にできないかな、
はい、
国際フルート音楽祭のようなものにして、うん、でフルートとか管楽器が入ったオーケストラ の作品とか、はい、ブラスバンドとかね、室内楽とかね、ジャズももちろん含めてね、そういうようなそのコンサートとか、それからあとは公開レッスンとかね、そういうようなね、もっと幅の広いね、国際音楽祭にできない、これ2017年、これも考えてる。
確かに神戸国際音楽祭であって不思議じゃないのに、昔そういう名所の音楽祭があったような記憶があるんですけれど、はい、今ないですね。
そうですね。
でね、これはね、まだやれるという見込みが立ってるわけではないんですけどね、はい、いろんな方にね、入っていただいた企画検討会議をね、近々立ち上げることにしてるんですよ、はい、もうね、実際に音楽をやっておられる方、はい、もちろん演奏家、はい、それからレスナーの方とか、それからもちろんブラスバンドをやっておられる方、それからいろんなね、音楽大学のね、同窓会の皆さん、ものすごく活発な、はい、活動されてるんですね、はい、それからもう楽器店の方、
はい、
それからそういう音楽芸術の支援に関心がある企業の皆さん、もちろんそういう音楽活動を企画をしておられるような方もいらっしゃいますからね、もうたくさんの方に入っていただいてね、これをね、ただ単にアイデアを出すだけではなくて、自分たちがこういうことをやってみようということをね、そういうことをどんどん出していただいたら、こう市民 市民が参加する形での国際音楽祭にね、うん、なることができる土壌っていうのがね、うん、やっぱり神戸はね、やっぱり芸術文化都市でもありますから、はい、あると思うんですよね、はい、そういうエネルギーをぜひね結集することができないかなというふうに思っています。
それが2017年ですね、うん、
それが2017
年、はい、再来年です。
まあまだまだいろいろとお話は尽きないんですけれども、そろそろお時間ということでありますが、まあ、本当に今年1年ももう12月、師走も半ば過ぎましてですね、もうあと半月ですよ。
そうですね。
すぐまた新年、新たな年を迎えるということですけれども、はい、なかなかやっぱりお忙しいこのタイミングですよね。今日も、来ていただきまして、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
神戸市長の久本喜三さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。